ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
We bring you warm greetings from your brothers and sisters in Christ at Grace Church.
グレースチャーチの兄弟姉妹から皆さんにご挨拶をお届けします。
We thank God for delivering us to your beautiful country safely.
このようにして無事にここに来ることができたことも。
And we thank all of our gracious hosts that have treated us like family since we've been here to include your church family.
家族共同然として迎えてくださった皆さんのホスピタリティにも感謝をしています。
Our message today focuses on our dependence on God.
今日のテーマは神に依存することをより頼むことです。
As followers of Christ, we are often called to share in this awesome kingdom building work that He's commissioned us to do.
神のなさろうとしておられる御国を建てるという素晴らしい技に加わるよう招かれることがしばしばあります。
It doesn't take long though for us to realize that to be an effective vessel of God is not possible unless we are fully devoted to Him.
しかしそのために間に合う器になるというのは本当に神様に信頼をしている、より頼んでいるものでなければいけないということが分かってきます。
In a world where so few people live out this type of faith, it actually takes courage to give it all over to God and trust Him to deliver the day-to-day victories needed in order to walk upright in His will.
この世ではクリスチャンたちがそのように生きていることはあまりない場面も多いので、日々の生活の中で神に信頼し、勝利を得ていく生活というのは、勇気ある決断を必要とします。
Today I'd like to talk about the courageous choices that Joshua and the nation of Israel were faced with as they were poised to go into Jericho.
イスラエルとヨシュアがエリコに向かって進んでいった彼らが下した勇気ある決断、選択ということをご一緒に見ていきましょう。
This is actually one of my favorite passages of scripture because it shows one of God's most awesome promises fulfilled to His people.
この箇所は私にとって非常に気に入っている聖書の箇所でもあります。神様の大きな御業が民のために現れるからです。
Whenever I struggle with my dependence on God, this is one of the scriptures that I go back and reread regularly so that I can be encouraged.
私が神により頼むということに困難を覚えるとき、しばしばここに立ち戻ってこれを読みながら私は励まされています。
So although Jericho was promised to the Israelites,There was a great wall around the city that served as a barrier between them and realizing that promise.
エリコの町は神様が民に約束をしてくださった地でした。しかしその周りには城壁が張り巡らされていて、約束の地に入るのを妨げている城壁であったんです。
This promised land was one of many promises that God made to the Israelites, and God makes promises to His followers even today.
この約束の地を与えるという約束もしかり、それから様々な形で、今日の私たちにも神様は約束を与えてくださっていますね。
One of those promises is in Proverbs chapter 1 verses 33.
箴言の一章の33節のところには、神に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかであると約束がなされています。
Whoever listens,
誰でも私に聞き従う者はと。
And God offers security and to live without dread. Those are awesome promises.
安全に住む恐れもなくというのはなんと素晴らしい約束でしょう。
Another is in Romans chapter 6 verse 23.
ローマ人への手紙の6章23節は、私たちの主イエスにある永遠の命を神様がくださると約束しています。
So even though the wages of sin is death, which we all technically deserve, the free gift of eternal life is possible in Christ Jesus. Again, an awesome promise.
罪から来る報酬、私たちが与えするのは死である。それは誰にでも当てはまることですが、しかしキリストにある永遠の命が約束されています。
But I'm so encouraged by this story about the Israelites in Jericho because, like them, we too have walls or barriers that interfere with us receiving God's promises.
神の約束ということを考えてみたとき、私たちの手に神の約束の実現を手にするために、それを妨げる壁がある。それを思うとき、 エリコの壁とそれが重なって見えるわけです。
But how do you know what those walls are? How do you identify those walls?
それではどのようにして神の約束を遮る壁、それを知ることができるでしょうか?
If we're honest with ourselves and do some soul searching, I'm sure that the average person would readily admit the things that they themselves find as walls around them that they've created or have allowed to be created around them.
私たちが正直に自分の心の内を思い返して見つめ直してみると、大抵私たちは自分の内側に、あるいは外側に、様々な形で神の約束を遮る壁を見出すのではないでしょうか。
Some of these walls can be cultural.
その中のある壁は非常に文化的なものと言えるかもしれません。
I gave my testimony at Pastor K's class.On Wednesday, about Jehovah's Witnesses.
水曜日の JWTC のクラスでこんなお話をしました。
I grew up a Jehovah's Witness, and I grew up the son of one of their congregational leaders, an elder.
私はかつてエホバの証人として育ってきました。私の父は会衆を導く長老の役割をしていました。
There was a lot of expectation that came along with that as I grew up in my parents' household.
ですので私に対する教育もしつけも非常に厳しく、その中で求められるものは非常に多くありました。
As I got older and started to read the Bible more and more for myself, I started to give way to doubt about the doctrine that I've been taught since I was a baby.
成長するに従って自分で聖書を読み始めていくと、私が小さな頃から受けてきた聖書の教育というのはどうも間違っているのではないかと感じるようになりました。
Now, what I didn't realize is that year after year, these mental and spiritual walls were being built around my mind that made it very difficult to move on mentally.
その経験は私にとって何重にも壁を張り巡らすような心の壁として残っていることに長いことを気づかずに歩んできました。
And I found out the hard way on many occasions thatTo break this wall down myself was nearly impossible.
そして様々な形でこのキリストに出会うという壁を自分自身で打ち壊すことがなかなか難しいことを痛感してきました。
It was only after people taught me about Christ Jesus and strict obedience on Him, then and only then were these walls able to come down. But it took many years.
それはキリストに本当に出会うという経験を通してしか崩れないものであり、それは組織を離れた後数年経ってからのことでした。
With that in mind, I wanted to develop a theme this morning, and the theme reads, Find your wall and let God tear it down.
今日のご一緒に考えたいテーマは、私たちの心の内にある神の約束を遮る壁は何かを見つけ出し、それを神に打ち砕いていただくことです。
So this may sound like a daunting task, but with God,All things are possible. And remember, our sermon is centered around reliance on Him.
そんな大それたことは私にはできないとお感じになるでしょうけれども、神にあって不可能なことはなく、そして何より今日はそれをしてくださる神に信頼するということをご一緒に学びたいと思うのです。
This is why I'm so encouraged by the story in Joshua before the miraculous event that we just read about could take place.Israel had to make the difficult and necessary decision to remember the past, but simultaneously let it go.
ヨシュアとイスラエルの民が約束の地に入っていくにあたって、彼らは非常に難しい、しかしどうしてもしなければならない決断をしてきました。
That may sound strange.
それはとても不思議なもので、というのは過去をきちんと受け取りながらもそれを手放していくということにあったからです。
But considering the rich spiritual history of Israel, this was indeed a challenge for Joshua and his people.
今まで素晴らしい霊的な歩みを引き継いできた、導かれてきたヨシュアとイスラエルのためには、しかしこれがどうしても必要なことでした。
Let us not forget previous to this or prior to this, God allowed an entire generation to pass away because of their lack of faith in Him.
モーセに導かれてきた以前の世代は、アラノで滅び絶えるということを経験しなければいけなかったわけですね。
Only Joshua and Caleb remained from many of the adults of that time.
ジョシュアとカレブだけが生き残ってこの約束の地に入っていく世代となっていきました。
So if you think about it, the Israelites that were crossing over into this promised land, these are some of the same people that lost family members because of that disobedience.
それは彼らが結局のところ家族を彼らは不従順だったのでアラウンドで滅びるというそのことを経験した家族が新しい世代として約束の地に入っていくわけです。
Many of them lost mothers and fathers, aunts and uncles, cousins.
父や母、おじ、おば、いとこをこの不従順の家に亡くすという経験をしてきました。
Again, this is why I identify so much with this passage because as I was leaving the Jehovah's Witness Church, I understood that it would mean that I too would lose a lot of family and friends.
ここにもまた私は自分の歩みは重なるわけです。エホバの証人の組織を抜けたときに、文字通りそれは家族を失い、家族との絆を断ち切られるという経験でした。
My father is still an elder, and now that I am no longer Jehovah's Witness and a pastor, he nor my mother speak to me.
私の父は未だにエホバの証人の長老をしています。私がキリスト教の牧師になりました。この間の関係は断絶したままになっています。
There were many aunts and uncles that helped raise me that are also Jehovah's Witness, and for those as well, I have not spoken to or they have not spoken to me in many years.
私を可愛がって育ててくれた親戚の人たちもエホバの証人ですので、私は今その方々と言葉を交わすことができない状態に置かれています。
So much like Israel, I was left with the choice of moving forward and letting go.Or being disobedient.
ですから私にある選択というのはイスラエルの民と同じように私もまた昔のところに戻って神に従わないという選択かそれとも神に従って前に進むという選択かいずれかになります
Letting go can be difficult, but it can also be very deceptive.
過去の歩みを手放していくというのは難しいことでありもう一つ非常に誘惑というか、罠にかかりやすい部分でもあります。
Naturally, when people think about letting go, they think about letting go of something negative or hurtful.
手放すというときに、そこを後にするというときに、悲しい、痛ましい現実を後にする。それならば話が簡単です。
But a common trap is allowing ourselves to get caught up into holding on to positive things or positive memories too long.
しかし、神に従うときに、ある時には非常に好ましい状態、それが自分にとって嬉しい、喜ばしい状態を手放さなければいけないということを求められる時があります。
Positive memories are obviously good, but the problem is you can't live in the past or in the future. You have to live today.
もちろん過去の素晴らしい思い出というのは大切にしたいものですけれども、それを生きながら、過去を生きながら私たちは人生を築き上げることはできないんです。
Trying to do anything else will only weigh you down spiritually. And we have to remember that to keep pace with God is to embrace the idea of forward and continual.
私たちにとってできることは今を生きること、今を生きて前に進むこと。神とペースを合わせるというのは神ご自身が導くところに向かって歩み出すことを意味しています。
This was something that Joshua and the nation of Israel had to learn to embrace.
そのことがヨシュアとイスラエルがこのところで学ばなければいけないことでもありました。
The legend of Moses cast a very, very large shadow.
モーセが伝説的となって今彼らの前に残してきたものは非常に大きなものでした。
Under Moses' iconic leadership, the nation experienced incredible spiritual highs.
彼に導かれてイスラエルは霊的に高められた素晴らしい歩みをしてきたことでしょう。
In many ways, God showed His strength and ability through this prophet time and time again. Yet, it was time to move on and move forward.
確かにモーセは素晴らしい指導者でした。しかし、今は新しいところに動かなければいけない時に来たんです。
This is expressed very eloquently in Joshua chapter 1, verses 3 through 5.
ヨシュア記の一章の三節から五節のところにこのことが顕著に現れてきます。特に一章の五節のところを見てみましょうね。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。
Awesome scripture. As I was with Moses, so I will be with you.
モーセと共にいたように、私はあなたと共にいると約束されます。
And the portion that is exceptionally inspirational is when God says that I will never leave or forsake.
あなたを見放さず、あなたを見捨てることは決してしないと言います。
So earlier we made the point that we all have our own walls that hinder our spiritual progress.
少し前に私たちと神様の約束を妨げる壁があるというふうに言いました。
And since no two people are alike, this looks different for every individual person.
私たちはそれは誰もが違う壁を抱えていることでしょう。
It may be a weakness in our character or a physical infirmity.
私たちの人格的な弱さは課題かもしれませんし、肉体的な病かもしれません。
It may be not giving the proper respect to spiritual matters.
霊的なことにきちんと関心を払わないということかもしれません。
Maybe there are areas in our life that we neglect, like materialism or some other life-dominating pattern.
物質や欲にとらわれたり、悪しき習慣で私たちの人生を左右支配されていることかもしれません。
Whatever our personal challenges are, whatever wall we identify with, we seek to learn from ancient Israel this morning.
いずれの問題にしても、私たちは今朝このイスラエルが進みゆくとき壁が崩れていく。そのことに私たちの壁が崩れることを重ね合わせていきたいんです。
So in letting go, they set the stage for God to show up in a mighty way, but several of the factors came into play here as well.
過去と決別して、それを手放して、神と共に歩むことを選び取っていくときに、神のなさろうとする御業がなされる舞台がセットアップされることになります。
So if you reflect on the reading in Joshua chapter 6 before the sermon, you can see that from a human standpoint, obedience was vital in order for these events to take place.
そこでもう一つ求められてくることは、ヨシュア記の六章を読んでいただくとわかるように、従順であることという私たちの側の態度です。
Let's reflect on that scripture in Joshua chapter 1 again. This time let's read verse 7 to see what God says.
ちょっとだけ戻って一章の七節のところを読んでおきますけれども、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなた方が行くところはどこででもあなたが栄えるためであると。
God made it very clear that their success was dependent upon their obedience.
彼らが栄えていくということは、この右にも左にもそれずにということにかかっている、聞き従うことにかかっているのです。
There was even a portion of this scripture where God encouraged them to stay focused when he tells them to not turn to their right or to their left. They were to forge straight ahead in God's plan.
神様は明確に右にも左にもそれずにまっすぐにと彼らを導いて指示しているでしょう。
And the Israelites were obedient to God even though the plan that he unveiled was very, very unconventional.
この戦い方そのものに関して言えばこんなことはありえないという戦い方です。
The instructions were so strict that in verse 10 Joshua commands them not to shout, make their voices heard, or utter a single word until they were told to do so.
6章に戻ります。10節のところには、言葉を発してもいけない、叫んでもいけない、戦いにつきものの威勢の良い掛け声はどこにもありません。
Once again, this required strict obedience.
このことにも神様は従順を求めていらっしゃいます。
So if you're curious about God's view on obedience, the Bible tells us time and time again how God views our obedience.
聖書の中で神様は人にどのような従順ということを求めているのでしょうか。
1 Samuel chapter 15 verse 22 expresses this well.
第一サムエル記の15章のところにはこういうふうに書かれています。どこだ？はい。主は従順を求められる。御声に聞き従うことにほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。
So there were many times during this day that people had to offer sacrifices to God in order to please Him.
旧約聖書には、こと細かに生贄を捧げることの大切さというのが説かれています。
But outside of that sacrifice, many were disobedient. They were disobedient in their hearts and in their actions.
しかし、その生贄というものが、 神への不従順ということの中に表されてしまう場合だってあるわけです。
And at that time, God was reminding King Saul and everyone else that he would rather us be obedient than sacrifice.
そんなことであれば、生贄を捧げることよりも、従順であることの方がよほど大事なことであり、それこそが神が求めていることではないかと、この箇所は言います。
Something to think about is that obedience is actually one of the highest forms of faith.
信仰というものの最も気高い現れの一つが、この聞き従う従順であるということでしょう。
Obedience says to God, I trust you, even if I don't completely understand.Your will at the time.
私には今あなたの御心をなそうとしていることのすべてが分かっているわけではない。それでも私はあなたに従いますというのがこの従順です。
So I'd like to take a few seconds just to really think about that point. Even when you don't understand God's will, to be obedient.
皆さんとご一緒にしばらく時間をとって本当に考えてみたいのです。この先のことがまだ分からない中で、なお従うということの大切さを。
I listened to an analogy that Pastor Brian gave at our church before when he gave a sermon.
ブライアン牧師がグレースチャーチでしたメッセージの中でこういう描写をしたことがありました。
As human beings, we have a tendency of wanting to see the plan laid before us from point A through point Z.
私たちは人間として歩んでいくときに A 地点から最後の Z のところまで順々にどうなっていくのかを見定めたいと願っています。
That is not the way God works.
しかし神はそう働かれないんです。
We have to exercise faith so as we stand on A,
私たちが A 地点に立ちながら、
If you want part C of the plan to be revealed, you have to step on B in faith.
B に進むと C が見えてくるということです。
If you want to see plan D, you have to step on C.
D を見たければ C に進む必要がある。
No one has the luxury of receiving the entire plan that God has for them, for their life.
神が全てを見せて贅沢な歩みを導くことはなく、私たちは一つ一つを受け取っていくことになります。
That can be difficult.
それは難しいことでしょう。
Because we are imperfect people, we find ourselves being fearful,And doubtful at times.
私たちは不完全なもので、恐れるもので、疑うものだからです。
But our faith is strengthened when we actually trust in God, even when we're fearful, even when we're doubtful, and He shows up.
私たちが疑い深く、恐れ深いものであるときに、神は姿を現し、信仰を強め、その一歩を押し出してくださるのです。
And so it was with the Israelites. Their faith was essential.For God to perform this miracle in Jericho.
ですからこのイスラエルのエリコの町に向かっていくこのところに大きな信仰が必要だったとき彼らはどうしたでしょうか?
But just as in the passage that we read earlier where God said he would never leave us.
神様は彼らを決して離れない、見放さないという約束を与えてくださっています。
He gives the Israelites a strong sense of reassurance in verse 2 when he expressed in this key passage,About the victory he had already delivered to them.
6章の2節、ヨシア記の6章の2節のところに、神はあらかじめ彼らに勝利の約束を与えておられます。見よ、私はエリコとその王及び勇士たちをあなたの手に渡した。
Now that was very reassuring to the Israelites to know that the victory was already theirs. They only needed to exercise faith.To claim that victory.
すでに彼らの 手に敵が渡されたということを知りながら戦いに実際に向かっていくこの前もって知らされている約束されていることの確かさが彼らを強めます。
And so it is with us today. Whatever walls or obstacles stand in our way, victory is already ours in Christ Jesus. But we have to exercise faith in order to claim that victory.
私たちの問題にまた立ち戻ってみましょう。私たちの心にある神の約束を妨げる壁もイエス・キリストにあって打ち砕かれることが約束されており、それを私たちは受け取るばかりになっています。
We have to trust and believe in God because God's way of doing things far surpasses ours.
神のやり方というのは私たちのやり方とは異なり非常に大きなものです。
The problem comes in because God created us with intellect and reasoning, we tend to depend upon that in our life experiences rather than depending on Him.
私たちは神様から知性、知能を与えられています。経験、そのことに基づいて、この風だろうというふうに判断をするわけですね。
But the problem with that is that we are limited. We have limitations. And the God that we serve is limitless.
しかし私たちが与えられているものというのは非常に限られているので、そのことは神のなさろうとしていることすべてを言い当てるものではありません。
Consider the words of Isaiah chapter 55, verse 8.
イザヤ書の55章の言葉をご一緒に見てみます。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なると、神様ご自身が言われます。
God's thought process far surpasses ours.
私たちの思いにはるかに勝る神ご自身のご計画がなる。
So because of their faith in God, the earthly limitations that the Israelites were looking at with their eye, these limitations were removed and unlocked because of that.
彼らの目の前にあった壁、そして彼らが見ていた限界というものは、神ご自身が示してくださるところを見る中で取り払われていったのでした。
The proof of this is in the details of the battle plan, if we can reflect on that briefly.
3節から7節のところに書かれている、この戦い方の指示そのものがありえないことで。
To say this plan was highly unusual does not express it well enough.
ここに私たちは、ありえないというだけでは本当にありえないほどのその様子を見ることができます。
To truly appreciate that, we have to reflect on the traditional means of warfare during their day.
というのは彼らの時代の戦い方というのは全くこのこととは異なっています。
Things like battering rams, scaling ladders, or towers were common, but in this battle, they were not to be used at all.
強固な城壁を破るためには、その突撃棒のようなものをですね、車に積んで突っ込んでいったり、あるいは高い城壁にはしごをかけるようなはしご車のようなものを使ったり、しかしそういうものはここには皆無です。
For mighty men of war, can you imagine how silly this must have felt for some of them?
ここの現場で戦いに挑んでいた人たちは、なんでこんな馬鹿げたことをと思った人たちもいたに違いありません。
Several days ago, we had the privilege of visiting Odawara Castle.
先日、小田原城を観光で連れて行っていただきました。
And we learned about the rich history of the mighty samurai.
サムライのですね、歴史を見ることができました。
Can you imagine what it would have looked like to see them in their ornate battle garb with their swords ready for battle?
鎧に身を固めて、きらびやかな剣を見て戦いに挑もうとするサムライの姿をイメージすることができるでしょう。
To have them only circle the building silently.
そんな彼らが相手の陣営を静かに音もなくぐるぐる回っているだけだとしたら、それはなんと滑稽な光景でしょう。
That is certainly not what they trained for.
そんなことをしたいと思う人は誰もいません。
But when faced with this decision, the Israelite soldiers were obedient and they followed Joshua's lead and did as they were told.
しかし、イスラエルの軍勢はこの時まさにそういったことを神の指示のもとにしたのでした。
And so when we bring that to modern day times, when we unlockWhen we follow the example of Joshua and faith for Israel, we too unlock the blessings of God.
私たちも自分自身の現実の中で神の約束の実現を受けるためには何かが解き放たれるべき必要があるでしょう。
Grace has been given many visions by God in the last couple of years.
それは神に信頼して従うということです。
In our meetings as pastors, we are encouraged time and time again to not only pray excessively,But to practice obedience in our personal lives.
グレース教会は新しくビジョンを掲げていくということの中で祈りに専念する歩みをしばらく続けてきました。
There is an understanding that as congregational leaders and even as members of our church, our lifestyles, if they are disobedient, can stop the Holy Spirit from flowing freely, thus slowing down your growth.
それは教会が新しい方向に向かっていこうとする目覚ましい働きをするということの中に私たちの信仰が神に不従順であったならばすぐに立ち行かなくなるということを知っているからです。
And so we make matters like this a matter of prayer on a regular basis.
ですから毎日祈りその中で自分自身が整えられるということを一番大切なことと共通の認識にしてきました。
Like your church, we often pray for God's will to be done not just in our home country, but throughout the world.
私たちは共通の願いとして、世界中で神の御心がなるようにと祈るでしょう。
And in that, we pray for church growth because that means that the good news of the gospel is spreading throughout our city, our nation, and even throughout the world.
教会が成長していくことを願います。世界中に福音が広められていくためにです。
We pray for wisdom, discernment, and discipline to carry out all that God asks us to do as followers of Christ Jesus.
私たちは知恵を祈り願います。託されたことが十分に果たされていくためです。
And we also pray for courage, patience, and perseverance, and long suffering.
私たちは忍耐を祈り求めます。長い、その試練の歩みの中で力を失せてしまうことがないように。
These are all very necessary so that we don't tire out and give way to fear along our journey.
私たちが恐れに囲まれて力を失せてしまうことがないように、神に近く祈り求めるでしょう。
The manner in which God delivered the city of Jericho.To the Israelites was never utilized again in biblical history.
神がエリコの町をイスラエルの手に渡したこのやり方自体は歴史の中で二度と繰り返されるものではありません。
But that amazing event serves as a reminder for not just the Israelites of then who followed God, but for the Christians of the day who followed Christ.
しかし一度きりのこの出来事はたびたび繰り返される私たちの信仰的な真理の歩みを心に刻むものです。
And that reminder brings forth the fact that spiritual victory is dependent upon three things.
このような壁が崩れ落ちていく本当の勝利というのはどこから来るのか、そのことを三つのことで心に刻むことができます。
First and foremost, spiritual victory is dependent upon God's power.
一つ目は偉大な神ご自身の大きな力ということにあります。
Secondly, it is dependent upon our faith in Him.
二番目は、それに信頼する私たちの信仰でしょう。
And third, it is dependent upon our submission to His divine direction.
そして三番目は、神の前にへり下って実際に従って歩み出すことです。
May God bless the spiritual efforts of Ono Church and keep you in Christ's love and mercy.
この神の力、私たちの信仰、そして従順、その中に歩まれる、この教会のお一人お一人の歩みが、神様の豊かな祝福と、また勝利に導かれるものであるように、心から願っています。
ありがとうございます。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。